渋谷落語ポッドキャスト枕、どうもごきげんよう、サンキュー達夫です。皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、サッカーのワールドカップがね、始まってもなんか始まってしまえばサッカー一色みたいな空気もあったりとかしますしね、どうなんでしょうか分かりませんけれども、渋谷落語、次回は7月の公演、7月13日の金曜日から5日間連続10公演ございます。ぜひ皆さん足を運んでいただければなと思います。本日お送りいたします枕、こちらは立川吉祥さん、久しぶりですね、ポッドキャストでは久しぶりです。この吉祥さんがですね、実は最近骨折をなさいまして、酔っ払ってね、骨折をしてしまって、ちょっと高座にも上がれるかどうかっていうのが6月入ってもちょっとよく分かんなかったんですけれども、そんな中、いや大丈夫ですと、行きますということで6月9日高座に上がっていただきまして、この日はどういう番組だったかというと、三遊亭宝生さん、竜亭こちらくさん、そして立川吉祥さん、鳥川桂春蝶師匠というね、二つ目上方の師匠という形でやりましたけれども、おかげさまで大勢のお客さん入っている、その注目の高い中で吉祥さん、登場でございますけれども、まだまだ芸歴7年目、まあ本当に今一番伸び盛りでね、創作もこなしますし、立川談笑師匠のお弟子さんということでね、まあ、本当に古典、そして創作両面から挑んでいるという、まさに上り坂、初めて聞くよっていう、落語初めて聞きましたっていう人もね、結構談笑師匠から聞いたっていう人多いんですよね。もちろんその立川談笑師匠を追いかけると吉祥さんにたどり着きますし、まあ、最近だと吉祥さんから入りましたっていう人も結構大勢いらっしゃいます。まあ、吉祥さんいろんなメディアでもご活躍ですしね、まあ、お笑いの文脈なんかでもとっても有名な人ですし、まあ、ぜひこれを機会にまだ知らないという方はチェックしていただければなと思うんですけれども、そんな立川吉祥さん、今回はその骨折をした状態で高座に上がる、まだ完治していないという、当日は松葉杖ついてきましたからね、おい大丈夫なのかと周りの人もちょっと心配しておりまして、でも前に上がったちょっとこちらくさんにいじられたりとかして、さあさあどうなることやらということでございますが、その顛末楽しいです、聞いていただければと思います。ぜひ皆さん渋谷落語のポッドキャストへの感想を寄せください。感想がないとこのまま終了の番組となってしまいますので、よろしくお願いします。文化放送でもね、いろいろ番組やってましたけど、まあ、とりあえずナイターオフは渋谷落語の番組はやらないっていうことに決まってますんで、まあ相変わらずルローの番組になってます。ぜひ興味のある放送局の方、渋谷落語のラジオやろうかななんて思ってる人、ぜひぜひ買い取っていただければなと思いますので、よろしくお願いをいたしますけれども、まあ何はともあれ演者さんに還元できればそれが一番でございますので、別に、まあ、マストというわけではないですが、まあぜひぜひ渋谷落語を応援していただければと思います。吉祥さんね、もうほんといろんなところでもパーソナリティやってます。ワウワウプラストでもまあ、司会をやったりとかしてますんで、そんな吉祥さんのトークぜひお楽しみください。どうぞ。
3本を、いや笑い事じゃないですからね、ここにいるの病人ですからね、皆さんもうちょっといたわりの精神を持っていただければなと。いや松葉杖でね、もう来てるんですよ。あ、また今日朝から三重県は津の方で仕事があって、それで一席やって新幹線でこっち戻ってきて、品川から山手線で、もう16時半とかなってたから、もうギリギリだからわーって来て、でもなんかもう席も譲ってくれないし誰もで、しょうがないから恵比寿で降りてタクシー乗ってここまで来て、で汗かきながら、そこのまたちょっと段差がね、ここ2階までエレベーターだけども、そこからなんかね、その5段ぐらいのこの意味ないようなこの段差が、なんでわざわざと思いながら、まあそこ登って、で楽屋入った瞬間にこちらからやつがもう松葉杖使ってて爆笑ですよこれ。いやもういや本当に、だって馬だったら死んでますからね、骨折で、命に関わりますから、馬だったらね、人だから良かったですけれども、本当にこんな塩梅でございましてね、まあ、だいぶマシになりまして、あさってかな、一応病院の検査でうまく通れば、そこでようやく足をついて、まあ、まあリハビリに入るみたいな感じでございまして、あと1ヶ月ぐらいですかね、本当になんかね、参ってるわけでございますけれども、ただただね、強めに滑って3本骨が折れたんですよ、それだけなんですよ、不思議なもんでございましてね、本当になんか滑るの怖いなと今思ってる次第でございますけれども、で夜中にまあまあねこけまして、折れまして、酔っ払ってたんであんまり覚えてないんですけれども、まあこけて折れたんですね。で明くる朝起きたらもう足が痛いと、まあ記憶はうっすらありますから、あれだなと思って、トイレ行こうにももう歩けないとか立ち上がれないぐらいなんですね。これ捻挫にしてはひどいなということで、すぐもうこれは折れてる気がしたんで病院に行こうと、初めての骨折でございました結果的には。で検索をしたら最寄りの病院が見つかりまして、そこに行こうと、マンションの下まで降りて、もう400メーターぐらいなんですけども、もちろん歩けませんから、タクシー止めて1メーターですけども、その病院まで向かって、で道中どんな病院かなとこう調べてみましたらですね、ちょっとおやっと思ったのが、そのね今から行く病院っていうのが、調べてみたら、内科と小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科、そして整形外科をやってる病院だったんですよ。ちょっとやりすぎじゃないかなって、なんか なんとなくねそのイメージ的にはね、そのなんとか整形外科の方がこう信頼できそうな気がする、なんか専門店みたいな感じがしてね。いや5つはちょっと、だって内科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科、整形外科、なんかね、節操もない感じがなんかあるな。でもそこは最寄りだから、まあ、痛いから、ね、怖い不安だから行くしかありませんから、でタクシーでその前まで止めてもらって、それでその病院に行ったんですね。なんとなくまあまあね、最寄り駅のすぐそばにある病院ですから、いつもまあ通ってるその前というのは入ったことはないけども、大体イメージあった、あそこに確か病院っぽいのあったなと。で道中ね、ひょっとしたらその俺が知ってるあそこだったら嫌だなっていう思うところがありましてね、まあ結果そこだったんですけれども、その何かと申しますとね、その何ていうかな、その例えちょっと伝わりづらいかもしれませんけども、そのね、私がその最初に行った病院というのが入ってるそのビルというのがですね、ビルのまま1階になるんですけども、なんかそのココイチが入ってそうなあの建物なんですよ。なんとなくイメージ、ココイチってなんか大体同じようなこのビルに入ってるイメージありませんか、なんかなんとなく私のイメージ、先入なんかね、そのでファミレスが入ってはないような、このちょっとこじんまりしたココイチってね、牛丼屋よりかは広いけども、でもファミレスよりかは狭いみたいな、なんかね、ああいう平米数の建物っぽいマンションなんですよ。でその1階なんですよね。そのココイチのスペースでもって、内科、小児科、皮膚科、耳鼻咽喉科、整形外科って、これね5つはやりすぎじゃないかしらとね、ちょっと不安なんですよ。もう最寄りだから行くしかありません、足痛いし不安だからね。それで自動ドアウィーンって開きましてね、もう開いた瞬間愕然としました ね自動ドアパーって開いて、もう目の前ですよ、いきなり目に飛び込んできたのが、10段ぐらいの階段ですよ。そこ半地下だったんですよ、ね、半地下と思って、だって整形外科ですよ、整形外科で半地下なんか聞いたことありますか。だってでも足患ってんですよ、いきなり階段10段ですよ、何この試練はと思いながら、まあまあ最寄りですから行くしかないと思ってね、手すり捕まりながらも痛いんですよ、捻挫にしてはひどいなと思いながら、まあなんとか10段の階段をこうクリアして、半地下なんですよね、まあ、半地下にする意味ないだろうと、無駄に天井だけ高いんですよ半地下だから。で上からそのね、その木漏れ日みたいなのを差し込んでくるけど、そんなおしゃれいらない、もう1階にしとけよと、前かがみでもいいわと、そのね、もうなんでわざわざ叫んだと思いながら、診察所見書渡して待合室に座った土曜日でしたけれどもね、もう人たくさんいるんですよ。でパッと見たら、まず子供がめちゃくちゃ目についた、それでもってマスクをしてる大人の方々、まあ、つまり内科と小児科が多分その病院のまあまあ稼ぎ頭というか、その、ね、そのツートップですよ。で私みたいなこの足引きずってるとか、まあ、ギプスとかそんな人いないんですよ。だからもう整形外科はもうなんかおまけみたいな感じなんかね。 感じなんでしょうね。まあ確かに、ね、改めてその看板を見てみたら、ね、そのやっぱ内科小児科まず最初にこう書いてますよ。で耳鼻科って耳鼻咽喉科って皮膚科があって最後が整形外科ですから、多分これはもう最後なんかね、ちょっとスペース頑張ってるから、まあ、これつけとけみたいな多分感じのものなんでしょうね。あ、これはどうかなと思いながら、まあまあね、待ってました。で、時間が来まして名前呼ばれて、入ったんです。もうその時点でちょっともう大体あの冊子はつきましたけどもね、ロビーにこの勤務シフト表が貼ってあって見たら、その病院っていうのは先生が2人体制だと。で院長先生は基本的に前に入って、もう一枠を、2人の先生でまあこう回してるみたいな病院ですよ。診察室は1と2が書いてあってね、私は診察室2の担当でした。要はあの2人の先生で内科小児科耳鼻咽喉科皮膚科整形外科ですよ。5つですよこれね、1人 2.5 ずつですよ。これね、5人先生いたらまだ分かるけどもね、ちょっとこれは無理じゃないかと思いながら、まあまあね、入って触ってもらって、痛いですか、痛いですと話をして、レントゲン取りましょうって取ってもらって、でそのレントゲン出来上がったやつをこう見たら、折れてませんと、折れてないので安心してくださいと。もうすごい落ち着きました。よかった折れてないんだと思いながら、ちょっとまあ今日は電気治療しましょうって言われて、こうなんか電気をね、電極ペタペタ貼ってこう電気8分間流して、でテーピングしてもらって、で先生がじゃあお大事にって言われましたね。いやお大事にって言われても、歩けないんですよその時点で。まだこうね、立ったら痛いんですよ。いやこのままお大事にって言われても、もうどうしようもないから、なんかその松葉杖みたいなの借りられませんかって話をしたら、あー松葉杖ですか、ちょっと出しますんでって話になって、看護師さんがパーッとなんかその奥の倉庫に消えていった。多分その私のイメージによると、そこの病院は整形外科なんかは普段もうやってないその科ですからね、ダミーの科ですから。そうね、だから松葉杖なんかも普段使うもんじゃないですからね、やっぱこのね、子供用のなんかあれとかたくさん手前にあるけども、松葉杖なんかも奥の方にこうしまってあるでしょうからね、結構時間かかってるんですよ。なんかどんがらがしゃんなんかやってんなと思いながら、でようやくこうね、持ってきてもらって松葉杖初めて使いますからね、まあ、見よう見まねというか、今までこうなんか通りすがりで見てきた人のイメージですよ。こうまあまあ持つところから持って、で脇のところに挟んでこうやってみたらですよ、で初めて使うから分かりませんよ基準がね、なんかの短すぎる気がするんですよ。こうね、なんか私のイメージだとこう松葉杖こう作ったね、まあまあなんか こういうイメージをしてたんですけども、そのね、もう渡されたやつをこうやりますとですね、まあ、結果的に後から見たら172センチ用のやつだったんですよ。私180あるんですよね、180ちょっとある人間が172センチのやつをやると、こうまあまあもうかなり前かがみにこうなるわけですね。なんかあのライオンキングの馬役みたいな、こうなんかそのもうほぼ四つん這いなんですよ、ね、あれと思いながら、まあ、これはちょっとやばいと、なんかその街をこれで歩くのはきついと、あ長くできませんかって話をして、あでまたちょっとすいません探してきますと、またね倉庫の方見に行ってどんがらがっしゃんやりながら、まあ、180センチ用のやつがあったんですよ。でまあまあなんかもう松葉杖多分使い慣れてないし、でね180のやつやってもちょっとなんかまだ前かがみだったから、なんかね伸ばせるかなと思ってこう見たら穴がたくさん開いてて、こうなんかストッパーがあるから、こうなんか押したりしたらこうスーツケースの取っ手みたいになんか伸縮できそうだったから、ちょっと伸ばしてもらっていいですかって言ってこう看護師さんに任せたら、分かりましたって言ったから、もうなんかずっとこうごちゃごちゃごちゃごちゃ触って全然できないんですよ。まあ、結果的になんかちょっとその2つ同時に押しながら別のところを押して角度変えると、まあこうできるって、なんかそのねずれにくいために、でもそれを多分明らかにその看護師さんもやり慣れてない状況なんですよ。あもうこれはやばいなと思いながら、まあまあね一応まあなんとか伸ばしてもらって、それを持ってその日は帰った。あくる日ですよ、朝起きてももう何にも変わってない、むしろ腫れがもっとひどくなってるし痛いと、いや捻挫にしてはこれはおかしいだろうと思って、またその病院に行ったわけですよ。松葉杖で歩こうと思ったけども、松葉杖全然しんどい、楽にならないんですよ。またしょうがないからうちからタクシー止めて、またそこの病院行って、で診察またねこうバーンウィーンって開いたら、相変わらず半地下ですよ。そこに半地下って思うからね、もう松葉杖の階段地獄ですからね本当にね、なんで半地下に住んだよとまたイラつきながら、診察券渡して、で昨日とは違う診察室いつと押してもらいました。院長先生が私の今度担当ですよ。で昨日取ったレントゲン見ながら、安心してください折れてませんと、 ありがとうございますと、でも痛いんですけども、そうですか痛いですかと、まあ、ここでなんかちょっとなんていうか、まあ、うちもたまにあるんですけれども、その、お客様がうちね、この、まあ、もう絶対にそのレントゲン見るからに折れてないっていうふうに診断は下せるんですけれども、一方でなんかその困るんですよ。最近こういったご時世ですから、その患者の方が、ね、わざわざそのうちの病院出た後に別の病院に行かれましてね、で別の病院でちゃんとした検査をしたらなんか骨折っていうのが判明して、その後わざわざうちまでまたこう病院に戻ってきて、どういうことですか折れてるじゃないですかみたいなクレームとか結構言うこと、まあ、あるんですよと。でそんなことされたらこっちもなんかテンション下がりますし、まあ、患者さんもそのねあんまり気分良くないでしょうから、まあ、だからどうですかねって、なんかその診断書書きますんで、紹介書書きますんで、よかったら精密検査その MRI 取りに行きませんかってこうね院長先生に言ってもらって、 そんなケースよくあるんだと、まずあの今すごいことおっしゃったなと思いながらね、もうぜひお願いしますと MRI の紹介状を書いてもらって、別のところにある MRI 専門のクリニックに行きまして、で MRI 検査をした結果2本折れてますと、もうあの院長と思ってね、もうその場でデータだけもらって、またすぐその中野でしたけど、中野からタクシー止めて、その高円寺 の最初にいた病院まで戻っていて、院長のところ行ってデータたたきつけて2本折れてましたと、そうですかって言われましてね、でどうしますって院長に聞かれて、どうしますって、何がって、そのいやこっちが聞きたいですよと、まあ、この MRI のデータを見る限りに確かにこれ2本折れてますと、まあ、レントゲンでは映らなかったけども MRI ではこうはっきり映ってますと、ただまあそこまでひどくないと、ずれてない感じがするから、まあ、手術は必要ない気がしますけれども、でもまあ足の部位というのはいろんな人体とかも絡んでるところですから、なかなかその正確な診断というのは難しいものがありますんで、よかったら紹介状書きましょうかって話なんですよ。結果その病院っていうのはもうその紹介所も斡旋所みたいな、なんかそのなんかね、なんか無料案内所みたいな、無料じゃ無料 有料案内所だから、その金取ってるから、金取ってもらって案内してもらうみたいな。でうちのまた別のところにある、そこはもう名前言ってもらって川北総合病院という、阿佐ヶ谷にある総合病院です。そこを紹介してもらって今そこに行ってる状況でございますけどもね。で川北総合病院ってね、また最初ですよ、待たされて、そこも救急とかも来るし、もうめちゃくちゃ人が集まるんですよ。入院の人もいらっしゃるし、でようやく時間になってレントゲン取りましたと、またレントレントゲンとまた CT 撮って、では不思議ですね、その川北総合病院のレントゲンにははっきり折れてるのが映ってるんですよ。レントゲンのなんかその解像度がなんか違うんでしょうね、そのあのね、いい病院とダメな病院、皆さん病院気をつけてくださいね本当に。で川北総合病院でびっくりしました、レントゲンの時点で3本折れてると、また1本増えてるんですよ、 なんだこれはと思いながらね。でまあでもそこまでひどくないから手術はなしで、体重だけかけないようにしたらいいですよっていうふうに言われて、まあまあ今1月ぐらいですかね、こう松葉杖で足をまあ負担かけないように生活してるわけでございますけど、本当なんかね、もうむちゃくちゃですか、そのね。でまた鬱陶しいのがそのね、松葉杖、今使ってる松葉杖はその花の病院で借りたやつですから、その松葉杖は返しに行かなくちゃいけないんですよ、そこの病院で、いずれそれが尺に触るんですよ。ただなんか明細表を見たら、その松葉杖レンタル料で先に5400円取られてるんですよ。だから3ヶ月以内に持って行ったら返してくれみたいな、そういう仕組みが、なんかもう不思議な状況でございましてね、もう本当にもういろんなことが起こるなと。またその川北総合病院も面白いですよ、もう大きな病院ですからね。もうたまたましょうがありませんけどもね、たまたまその私が初めて行った時ですよ、私の1個前のね、整形外科の担当のそのなんか担当患者さんがですね、たまたまその方が小田裕二さんっていう方だったんですよ、名前がね。全然普通のおっちゃんですけども、たまたま別によくある名前ですから、小田裕二さんだったんですよ。で、ま、待ってるとね、もうみんなずっと待ってるんです、結構朝早いからずっと待ってて、私も1時間ぐらい待ってて全然呼ばれないと。で私の前のその小田裕二さん診察室にどうぞって言われたら、やっぱ一旦こうみんながこうおおってこうまあね、見て、全然違う感じなんですよ、ああまあまあまあとか、なんかみんながちょっとニヤニヤしながら、まあ、その小田裕二さんを見送るとね。でその後はもう私なんですよ。で結果その日も小田裕二さんと私とは割と同じ症状というかね、まあ、足の怪我で、もう同じルーティン、その診断問診してもらって、レントゲン行って CT 行って、また最後問診っていう、もうそのずっと一緒だったんですよ。もうかわいそうですけどもね、そのレントゲン待ってる時も、私の一個前の小田裕二さんと呼ばれたら、周りにいるみんながこうおーってこう見るわけですよ。まあ、小田さんも慣れてるんでしょうね、なんかその視線に、ああそうかと思いながらね。で CT ですよ、待ってる時、小田さんいて私がいて待ってる時ですよ。でそこその入院の方もいらっしゃる、私たちもいるけどもね、予約はしてるけども、その救急の方が来たら順番抜かしていくんですよ。でもうその本当救急車がこう来る病院ですから、私が待ってる時も2人かな、もう本当にあの出来たてホヤホヤみたいな患者さんがこのタンカーでこう運ばれてきてね、もうそれはもうもちろんどうぞ、こっちまだ健康だから、足だけだから、ね、タンカーにもう寝たきりみたいな人がこう運ばれていって、でだいぶ待つ、本当にもう2人とめちゃくちゃ待ってるんですよ。でまたね、この2人見送った後で、次いよいよ小田さんっていう手前でまた1人来たんですよ、その出来たての人が。でうわーと思いながらね、また抜かされるのかなと思ったら、看護師さんがそっちのその寝たきりの人に話をしに行って、どうやら、まあ、担架に寝てる状態ではあるけども、そこまでひどくないから、一旦この小田さんは先に行ってもらって、このので私はあと、その私の間にこの担架の人を挟むっていう段取りだったんでしょうね。でその寝込んでる担架の方もなんか説明したら大丈夫ですよっておっしゃってる。じゃあそのアナウンスで、小田裕二さん診察、CT 室どうぞって言われたら、小田さんが立ち上がってようやく行ったと。やっぱその瞬間ね、もちろんみんながこうね、小田裕二って、ね、初めて聞く人はこう見て、あなんかニヤニヤするわけですよ。ただやっぱ印象的だったのは、その、ね、寝込んでる人も起き上がってこうやっぱ小田裕二は偉大だなとなんかね 思ったわけでございますね。本当なんかいろんなことがある。また MRI も大変でしたね。 MRI 初めて撮りましたけども、もう行く途中から嫌な予感したんですよ。私その閉所恐怖症を持ってますから、飛行機なんかもきついんですよ。この発信で飛んでしまったら大丈夫なんですけども、なんかあれ搭乗してから結構長い間こうなんかギュウギュウこうしたなんか、ね、狭いところで待たされる、あれが苦手で、要はなんかちょっと不安感が出てきて動悸がしてきて、ひどい時は過呼吸になって、本当になんかもう止めて手を挙げて降りたくなるぐらいに結構やばいんですよ。でその体調、自分のなんか体調とかその精神具合によって発作が出たり出なかったりするから、まあ、耐えられないこともないけども、でもちょっと嫌な予感はすると。あ MRI ってなんかイメージだとこの、ね、筒状の中に入っていくからこれはきついなと思いながら、当日その、ね、MRI 行きました。やっぱこう入ったらその、ね、思ってる通りなの筒があって、これ狭いんですよ。あこれは入んなきついなと思って、まあね、望みとしては足だけだから、その下半身だけだったらまだなんとかなるかなとね、神様お願いだから全身じゃなくて下半身とお願いしてたら、叶ったその願いが下半身だけだったんですよ。結果まあここバストから下ぐらいがこう筒に入って、こっちは出たまんまですよ。とはやっぱそれでもこう不安になっちゃって、こう ベルトで固定されて足なんか動かせませんし、また見慣れないこのなんかね真っ白いその閉鎖的なそのなんか、MRI 室で先生もねドア開けて外で出ちゃうし、でウィンガシャンウィンガシャン機械鳴ってるし、もうやっぱ慣れない環境からもうすぐこう不安感が出てきましてね、その息がこうしにくくなってきて、だんだんだんだんこうドキドキするのが分かるわけですよ。まだ耐えられるけども、これがひどくなったらもう本当やばいんですよ。パニック状態ですから、あやばいなやばいなと思いながら、で先生が出ていくと前に、何かあったらこのボタンを押してくださいと、このボタンを押したら外にこう繋がってますから、止めますんでって言われた。そのボタンは持ってるけども、なんかそこで、ね、先生出ていってまだ1分とかしか経ってないから、そこですぐ押すのなんかさすがに情けなさすぎるじゃないですか、ね、でまた MRI 必要だから、その検査のためには治療のためには耐えるしかないと思ってね、気のせいだ気の問題だから、あ頑張れ頑張れと思いながら、で先生がその出ていく途中に、まあ、15分間ぐらいなんで頑張ってくださいねって言われた。15分かという印象残ってる。待てよと、そうか15分だったらちょうど落語一席分がまあぴったり収まんなと、よしじゃあ落語やったらいけるかと、まあ、ウィンガシャンウィンガシャン音もね大きく音出てるし、また先生も誰もいないから大きな声出しても問題ないだろうと、でもしょうがないからね、小褒めをやったわけですよ。ごめんなさいと、なんだよあいつは大きな声出したら飲ませてくださいよ、ただの酒、何ただの酒飲ませ、ただの酒ずっとやるわけですよ。全然気持ち楽にならないですなんかね、落語ってなんかね、不思議なもんですね、しんどいんですよ、しんどいしんどいと思いながら、でももうしょうがないからずっともうなんか褒めをずっとやり続けるわけですよ。ねえ45日は体操を革命のことをずっとこうやっていくわけですよ。10分ぐらい経った頃かな、ようやくまあ落語も軌道に乗ってきて、落語にこう精神がいくから、まあその発作には気が持っていかれなくなった。そうこうしたらね、このヘッドホンねつけてるんですよ。そこからその先生の声で、息を吸ってくださいって来たんですよ。ただその時私はねもう全力で、45にしては体操若く見えるみたいなことやってますからね、聞こえなかったんですよ。で大事な指示をやばいと思って落語を止めて、何ですかって聞き返したら、息を、吸ってくださいでしばらく止めてくださいと、分かりましたと、大丈夫ですか、大丈夫ですと、で息吸ってくださいって言われて、で吸って、じゃあちょっとだけ機械が一瞬だけこうなんか、まあ、少しだけ中に入って、で息止めて、もう十数秒でこうウィンって出てきて、はい大丈夫ですよ、なんか問題ありますか、大丈夫ですの話をしながら、残り5分間かな、この子があなたのお子さんですかみたいなことを、まあやりながらね、一応まあやっぱりぴったり15分ぐらいですから、まあ5歩目の下げと同時に、まあ先生がこのドア開けて入ってきてくれたけれども、その時ぐらいにね終わったっていう安心感と同時に、まあ冷静な自分が戻ってきまして、待てよと、さっき俺なんかね、息吸ってください、何ですか息吸ってください、分かりました、大丈夫ですか、はい、会話してたなとねと思って、マイクついてんですね MRI 室ってね、最新のやつと、皆さん気をつけてくださいね、あれね、なんかだけでマイクあるんでしょうね、だから要は私の小褒めがもうがっつりそのね、要は僕のオペレーション室にもう顔真っ赤になりましたね、また心臓がこうドキドキとしてきましたね、別の理由で、ただやっぱ先生優しいですね、もうニヤニヤしながら、でもねそれは何も言わずに、ただ一言私の顔を見て、お元気ですねって言われました、ね、いやもう本当なんかね弱ったもんでございますけれどもね、本当なんかもう、まあ、骨折ったおかげで、まあ、いろんなエピソードがねこう、まあ、積み重なってくる、まあ自分としてはこれが治ってしまえば、まあ、いい思い出の一個になるのかなとなんかね、思ってる次第でございますけれども、まあでもなんかこんな思いするのはもう一生で、今回だけでいいなと、やっぱ健康がいいなと思ってるわけでございますけれども、寒い寒い寒い、めんどくさいな、なんでなこんな朝早くにパン買いに行かなあかんねん、もう家は朝飯なんかな、何でもいいのにな、
聞いていただきました立川吉祥さんの枕でございました。骨折あれこれ、まあね本当大変でございますけれども、なんかこうどっかね体を弱めてる痛めてるっていう人、 大勢いらっしゃるかと思いますけれども、なんとなくねそういうマイノリティ弱者、うん、とりあえず健康な時って何も意識しなくていいから健康なんですよね。何かどっか痛いっていうといつもあんなに元気だったんだっていうことを思い知るんですけれども、なんかそういうなんか今ちょっと痛めてる人っていうのに、まあ、そこから見える日常的な風景を切り取ったりとかですね、心の動き、自分の心の動きを追いかけるということでも、まあ、大変面白い。こんな話になる、どうですかね皆さん、自分がもし骨折して病院に行ったとして、これだけ面白い話できるかというとなかなか難しいんですよ。まず病院のね感じ、雰囲気、あと地下に潜っていく感じっていうのをどう説明するかとかね、あるいはまあ、CT スキャン撮るときとかもね、 MRI とか撮るときとかも説明大変難しいですしね。いやこれすごいなと思うのは、実際にまあね、このレントゲン技師と途中で会話するというくだりがあって、そこをいきなりさらっとやるんですね。で普通だったらここで話せてるじゃんってなんとなくうっすらよぎるんですけど、まあとりあえずそれは置いといて、話を展開させておいて、で忘れた頃に実はそこで話せてたよなっていうことをもう一回持ってくるとかね、割と構成も本当緻密で、なんかいやすごいなと、昨日今日あったことだけでもね、講座上がるたびにちょっとずつ面白くおかしく喋ってくっていう、この感じの延長線上にやっぱ落語があるんだなと、松葉杖をね、その巡っての引きこもごもであるとか、あるいは整形外科のポジショニングであるとかね、それ本当に細かいところから自分の心の動きだけで笑わせるっていう、あ人間ってそういうとこあるよね、わかるわかるっていうね。立川吉祥さん、吉祥は大吉とかね末吉の吉に笑うと書いて吉祥さんでございます。初めて聞いたという方ぜひお見知りおきをお願いできればと思います。メールを紹介いたします。6月9日土曜日午後5時からの回、とても楽しく拝見しました。これは今吉祥さんの出た回ですね。沖縄から初めて渋谷落語を聞くことができとても嬉しく思います。ありがとうございました。いやすごいですね、沖縄から来てくださったんですね、ありがとうございます。どこで知ったかというと、ネット上で見つけたと、出張の日程とうまく合ったので行くことができましたといただいております。まあ、この方何回か生の落語を聞いたことあると、結構聞いたことありますよということらしいんですけれども、吉祥さん枕が面白く引き込まれました。新作落語も面白かったです。竜亭こちらくさん枕も落語も最高でした。テンポもよく一番の収穫、春潮師匠独特の世界観に引き込まれました。不思議な夜間でした。次は純粋な新作も聞いてみたいと思います。ということで以上、楽しい時間を過ごすことができました、ありがとうございましたとメールいただきました。ありがとうございます。こういうメールお待ちしております。いいですね、シンプルな中にもね、まとまっててね、ありがたいことですけれどもね、やはりこういう初めてこのお便りしますというような方がいらっしゃると、まあ、本当やっててよかったなということにもなるしね、次につながるという、ぜひぜひまだメールをしたことがないという方はお寄せいただければと思います。そんな吉祥さんですが、7月の渋谷落語、7月にもご出演でございます。7月の16日月曜日、月曜日ですが祝日です。5時から7時の回、古今亭新吾師匠、入船亭千里師匠、そして立川吉祥さん、鳥が入船亭千達師匠ということで、新吾師匠千里師匠というこのポッドキャストでもおなじみの2人、それに加えまして、その後に2つ目の吉祥さんが上がる、最後は、入船亭千里師匠の兄弟子ですね、入船亭千達師匠登場でございます。いや本当にね、しっとり聞かせる人の中に吉祥さん混ざってね、爆発させてくれると思うんで、もう炸裂だと思うんで、本当にこの回楽しみでございます。ぜひ足を運んでいただければと思います。7月は13日から17日まで5日間連続10公演、 いやー本当にね、吉祥さん来月までには治ってるといいんですけれども、吉祥さん本当に頑張って、おられます。それは頑張るのは当たり前なんですけれども、日々更新してます。より面白くなるために改訂に改訂を加え、そして新たな今までの自分になかったステージまで上り詰め、もう本当にボルタリングをするようにちょっとずつちょっとずつ上に上ってる、この吉祥さんの努力する姿勢いいですね。天才が努力するってのもいいですよね。ぜひ吉祥さん見に来ていただければと思います。7月16日月曜日です。まあ、その他にもいろんな、見どころはあります。7月も大変な見どころたくさんありますけれども、まだそれはまあおいおいということで、どの日に来ていただいても楽しめます。確実に、本当に面白いです。7月13日から17日まで、まあ、落語初めてなんだ、興味あるけどどこ行けばいいか分かんない、そんなお友達を連れてでもぜひね、このままだと渋谷落語またちょっとお客さん入らずに滅亡ということになりかねませんので、まあそれを待ち望んでいる落語会主催者もたくさんいますけども、ぜひぜひこの渋谷落語あるいは都内の各寄席足を運んでいただければと思います。それではまた来週までしばしのお時間、皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。